光った小石。ダビデ少年が野原で羊を飼っていた頃、イスラエルの国とお隣のペリシテの国の間に戦争が始まりました。そしてダビデの3人の兄さんがイスラエル軍に加わって戦争に行きました。ある日、ダビデのお父さんは、
すまないが、大急ぎでこの入り麦とパンを兄さんのところに届けてくれないか
とダビデに頼みました。ダビデは朝早く出発しました。そしてイスラエルの陣地にようやくのことで着いた時、イスラエルの兵隊たちは敵を攻撃する準備をしていました。今にも時の声を上げて戦線に出ようとする緊張したひとときでした。ダビデは荷物を見張る人に自分の持ってきた食べ物を預けて、それから一番先頭で敵と向き合っている兄さんたちのところへ走っていきました。久しぶりに会った兄さんたちとちょっとお話をしていたちょうどその時です。ふと敵陣の方を見たダビデの目に、のっしのっしとこちらの方に歩いてくる大男の姿が映りました。背の高さ3メートルもあろうかと思われる毛むくじゃらの大男です。重そうな鎧を着て、長くて太い槍と盾を持っていました。
イスラエルの人たちよ、このゴリアテ様に勝てると思う者があったら、さっさと出てまいれ。わしを殺すことができる者がいたら、ペリシテ軍はお前たちの家来となろう。しかしこのわしに勝てなければ、お前たちは我々の家来になるのだ。さあどうだ、いないのか、このわしと勝負できないのか、意気地のないやつらめ。
ゴリアテと呼ばれるその大男の声が周りの山々にこだまして聞こえてきます。すると今までの元気はどこへやら、イスラエルの兵隊たちは恐ろしさのあまり青くなって震えています。ダビデ少年はこの様子を見て少しがっかりしました。神様の軍隊であるはずのイスラエルの陣営からあの大男に立ち向かうことのできる人は一人もいないのだろうか。
そうだ、神様を信じないあの男に私たちイスラエルは断じて負けられないのだ。
少しも恐ろしいと思わないダビデはこう考えました。そしてとうとう王様の前で、
王様、あんな男のために心配することは何もございません、私が行ってあの男と戦いましょう
と言ってしまいました。驚いたのは王様です。このかわいい羊飼いの少年があの大男に勝てるはずはありませんけれども、いくら王様が止めてもダビデの決心は変わりませんでした。
王様、私は羊を飼っていた時、天の神様から不思議な力が与えられて、獅子と熊を殺すことができました。このように獅子の爪、熊の爪から私を救い出してくださった神様が、今度もまたあの大男の手から私を救い出してくださるに違いありません。
ダビデはきっぱりそう言いました。このダビデの言葉を聞いた王様は大男と戦うことを許しました。最初は王様の鎧兜をつけていきましたが、あまり重いのでとうとうそれを脱ぎ捨てて、ダビデはいつも持っている羊飼いの杖と石投げだけを持っていくことにしました。途中で すべすべした小石5つを持って、それを腰の袋に入れました。そして、どんどん敵陣の方に近づいていきました。イスラエルの人たちは、一体どういうことになるのかと、固唾を飲んでこの光景を見守っていました。一方、ゴリアテは、キラッキラ光る鎧を着て、ダビデに向かって歩いてきました。
さあ向かってこいチビさんよ。お前の肉を鳥と野の獣の餌食にしてくれよ。覚悟は良いか
と怒鳴りました。ダビデも負けていません。
私のそばにいつも天の神様がついててくださるんだ。お前の首はもらったぞ。今日こそ神様が本当の神様であることが分かる日なのだ
と叫びました。ゴリアテはダビデの言葉を聞いて非常に腹を立て、
何よこしゃくな
と怒鳴って、かぶっていた兜を後ろにずらすとダビデに向かって突進してきました。ダビデもゴリアテに向かって走ってきました。ダビデは走りながら袋から石を取り出すと石投げにかけて狙いを定めてヒューンと撃ちました。なんという早技でしょう。小石は飛んでその大男の額に見事命中したのです。そして石はその額に突き入りました。
うわぁ、
大男ゴリアテはこう叫んだかと思うと、ドーンとうつむきに地に倒れてしまいました。ダビデはすぐに走り寄ってゴリアテの上に乗り、その剣を取って鞘から抜き離し、ゴリアテの首をはねました。これを見ていたペリシテの軍は蜘蛛の子を散らすように逃げ出してしまいました。一方、イスラエルの軍から、わーっと大きな時の声が上がりました。そして、その日イスラエルの人たちは、神様が勇敢な少年ダビデをお使わしになって、ペリシテ軍から自分たちをお救いくださったことを悟りました。